こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チーズの一皿味わい楽しむ123レシピは、料理研究家スケイスがチーズを単なる調味料やトッピングとしてではなく、一皿の構成を決める主役として扱ったレシピ集である。前菜、温かい料理、パスタやリゾット、パン、菓子までを含む123品を通じて、塩地乳脂肪熟成を食感というチーズ固有の要素を異彩果物、競争穀物スパイスと組み合わせる方法を示す。収録例にはパルミジャーノと生マッシュルームのサラダ、カマンベールのグラチネ、ミモレットとパクチーのスパゲッティ、マスカルポーネとサフランのリゾットなどがある。さらに酒との組み合わせ、盛り合わせのとの提案、自家製チーズ、チーズに寄り添うパンや甘みも扱う。日常的なチーズから専門店向けの品種まで視野に入れ、手元にあるチーズを新しい料理へ展開するための実用書として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、チーズを仕上げではなく料理設計の起点に置く。本書の中心的な特徴は、チーズを料理の最後に加える便利な材料としてではなく、味の方向性を最初に定める素材として扱う点にある。例えばパルミジャーノのように、旨味と硬質な食感を備えるチーズは生マッシュルームの水分や香りと対照を作る。カマンベールは加熱によって柔らかな口当たりと香りを強めるため、グラチネのような温かい料理で存在感を出しやすい。こうした発想では、レシピは何にチーズを足すかではなく、このチーズの塩味、脂肪分、香り、溶け方に何を応答させるかから組み立てられる。結果として、野菜、果物、競争、パスタ、米といった素材の選択にも必然性が生まれる。既成の定番料理を網羅するチーズ図鑑型の本ではなく、品種ごとの個性を献立の設計条件へ変換する本であることが、本書の実用上の核となっている。読者は位置を再現するだけでなく、冷蔵庫に残ったチーズの特徴を観察し、温度や組み合わせを変えて応用する視点を得られる。次に、果物香草スパイスが引き出す甘みと香りの対比、掲載例から伺えるのは、チーズの濃厚さを強調するだけでなく、甘み、酸味、青い香り、スパイス強との対比によって輪郭を整える方針である。ジャガイモとブルーベリー、カマンベールのグラチネ、ミモレットとパクチーのスパゲッティ、マスカルポーネとサフランのリゾットは、その方向性を端的に示す組み合わせである。果物は甘さだけを足す存在ではない。酸味やみずみずしさを通じ、熟成チーズや加熱チーズが持つ塩味、脂肪分に軽さを与える役割を持つ。パクチーやサフランのような香りの強い素材も、チーズの香りを覆い隠すためではなく、異なる香気を重ねて一皿の印象を広げるために使われる。こうした提案は、チーズ料理をピザ、グラタン、チーズケーキといった肯定的な用途に限定しない。本書は、意外性のみを目的に異素材を並べるのではなく、濃度と香りの均衡を考えるための具体例を蓄積している。組み合わせに迷う読者にとって、味の相性を名称で暗記するより、対比と補完の関係として理解する助けになる。さらに、前菜から甘みまでをつなぐ123品の幅広い用途。本書はチーズ料理を食事の一部に閉じ込めず、コースや日常の食卓全体に配分している。サラダや温前菜に始まり、パスタ、リゾット、スープ、グラタン、ピザ風の料理、レアチーズケーキ、カッサータ、フォンテーネブローなど甘い料理まで射程に含める。この幅は、チーズの使い道を増やすだけでなく、同じチーズでも加熱、冷製、泡立て、混ぜ込みといった操作によって性質が変わることを理解させる。例えば、溶かしてソース状にする場合と、フレッシュな状態でデザートに用いる場合では、求められる味のバランスも食感も異なる。食事の場面に応じて選択肢があるため、平日の一皿、来客時の前菜、酒のつまみ、食後の甘みというように目的からレシピを探しやすい。123品という数は、単に品数の多さを示すものではなく、チーズが塩味の料理と菓子の双方で働くことを具体的に見せる構成でもある。チーズを好む一方で使い方が偏りがちな人に、献立の中での役割を組み替える材料を与える。そして、ワインビールとチーズプラトーに広がる食卓の提案。本書にはチーズを用いた単品料理に加え、ワインやビールなどの酒に合わせる考え方、そしてチーズプラトーと呼ばれる盛り合わせの提案が含まれる。この構成は、レシピの完成を皿の上だけで判断せず、飲み物、食べる順番、複数のチーズの対象まで含めて食卓を設計する視点を示している。酒との組み合わせでは、厳密な銘柄対応を暗記することよりも、チーズの塩味や熟成感、クリーミーさに対し、飲み物の酸味、苦味、泡、果実味がどう働くかを意識することが重要になる。盛り合わせでも、食感や熟成度の異なるチーズを一様に並べるのではなく、パン、甘みのある付け合わせ、香りのある素材を添えることで、少量でも変化のある食べ方が可能になる。 本書がパンやスイーツにもページを湧くのは、この周辺要素がチーズそのものの印象を左右するためである。料理単体の再現にとどまらず、家飲みや軽いもてなしの場面で限られた材料をどう見せ、どう食べ進めるかを考えたい読者に適した内容といえる。最後に、50種以上のチーズと自家製チーズを結ぶ応用性。出版社の紹介によれば、本書で扱うチーズはクリームチーズ、モッツァレラ、シュレッドチーズのようにスーパーで入手しやすいものから、専門店で探す外国産チーズまで50種類以上に及ぶ。幅広い品種を並べる意義は、珍しいチーズを集めること自体ではない。身近なチーズにも個性に応じた使い道があり、一方で専門店の品種に出会った際にも料理へ取り入れる入り口を作ることにある。巻末のチーズ名からレシピや食べ方を探し差引きは、その実用性を支える。読者は作りたい献立からだけでなく、買ったものの使い切れないチーズからも本を引けるため、食材の在庫を起点に活用できる。また自家製チーズの作り方を収録している点は、完成品の購入だけでは見えにくい日を固め水分を切るという基本的な変化へ目を向けさせる。自家製パニールのようなフレッシュチーズは、材料と酸の扱いによる違いを体験する入り口になる。品種の知識、レシピ検索、基本的な製法を結びつけた構成が、本書を単発のアイゼア州以上のものにしている。結論として、本書はチーズが好きでありながら用途がトースト、パスタ、グラタンなどに固定されている人に特に向く、前菜からデザートまでのレシピがあるため、日々の献立を増やしたい家庭料理の愛好者にも、酒に合わせる小皿や盛り合わせを考えたい人にも利用価値がある。さらに、自家製チーズや多様な品種への入り口が用意されているため、チーズの知識を実作業と結びつけたい読者にも適している。短時間で作れる定番料理だけを求める場合は、掲載される組み合わせの一部を新鮮かつ挑戦的に感じる可能性がある。その点こそが本書の個性でもある。一般的なチーズ料理本は、種類の解説、基本的な加熱料理、定番の洋食に重点を置きやすい。これに対して本書は、果物、ハーブ、スパイス、酒、パン、菓子までを同じ視野に入れ、チーズの味わいを料理全体の関係性から考える。作品によって手持ちのチーズから探せる実用性と、意外な組み合わせを通じて味の構成を学べる創造性が共存している点が、同分野のレシピ集との差別化となる。再現のためだけでなく、次にどの素材を合わせるかを自分で考えるための参照書として活用できる一冊である。ご支援いただける場合は、スケールスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。